ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。今週はまず春の歌桜桜をお届けします。拉致問題解説では家族会の飯塚茂雄代表にお話を伺います。今週の一曲では1971年のヒット曲尾崎清彦さんのまた会う日までをお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまず今週はここで春の歌桜桜をお届けしましょう。今年日本は記録的な暖冬で桜の開花が全国的に早まっています。福岡では3月13日、東京では3月21日に開花が発表され、桜前線は今、日本列島を北上中です。日本各地の桜の名所は見物客で賑わっています。それでは、桜桜をお聴きください。実際のサンパラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桜桜をお聴きいただきました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。3月27日北朝鮮のミサイル発射準備について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
北朝鮮が人工衛星だと主張している、長距離弾道ミサイルの発射準備というものが着実に進んでいるようであります。3月25日にはアメリカの報道によりますと米政府の当局者が発射台にそのミサイルの組み立て、の機体が、据え付けられたと、そういうことが確認されたという報道もございました。こうした中で北朝鮮は3月24日に、外務省の代弁人、スポークスマンの談話というものを発表しまして、国際社会がミサイル発射後国連の安全保障理事会で、この問題を取り上げる、非難をする、あるいは制裁の方向に進むというようなことがあればですね、北朝鮮は6者会合の意味がなくなるという、そういう脅しをかけてきましたが、その2日後の3月26日にまた改めて、外務省の代弁人が朝鮮中央通信の、質問に答える回答という形で、より具体的なことを言いました。これは大変危険な発言をしたと言ってよろしいかと思いますが、それは国際社会側がですね、 国連安全保障理事会で北朝鮮のミサイル発射問題を取り上げるということ自体も大変な北朝鮮に対する敵対行為というのを意味するんであって、でそのそういう敵対行為に出てくるんであれば、まあ、6者会合というのは基本的にはなくなるし、朝鮮半島の非核化に向かうこれまで、北朝鮮が取ってきた、そういう措置というものも元に戻すと、すなわち核開発というものを再びやるということを示唆しましたし、さらに必要な強い措置を取るという可能性もあるんだということを言いました。北朝鮮が、もしミサイルを発射すれば、当然のことながら国際社会はこれを国連の安全保障理事会に持って行って、議論をしますし、何らかの決議等を出すように努力をするわけでありますが、まあ、それをすでに北朝鮮は事前からですね、そういう行為に出てきた場合にはもう6者会合というものが意味をなすことがないと、もう意味がなくなると、あるいはまた核開発に戻るということも示唆したわけでありまして、まあ、国際社会に対する警告だという意図で、北朝鮮はやってるのかもしれませんが、しかし仮に北朝鮮がそういう行動に出てきますと、オバマ政権は決して譲歩しないであろうと考えられると思います。まあ、これはおそらく北朝鮮が誤解をしているのかもしれませんが、まあ、かつて、ブッシュ政権の最後の2年間に、アメリカはある程度譲歩を重ねるということをやりましたが、まあ、それは時間が限られていたからであって、オバマ政権は4年ないし8年という時間の軸を持っておりますし、北朝鮮が挑発的な行為に出てきた時には、まあ、それに対しては叱るべききちっとした対応をするというのがオバマ政権の方針であろうかと思います。したがって、北朝鮮がミサイル発射後6者会合も無効にする、あるいは核開発を再開するというような行為に出てこればです、当然アメリカは厳しい対応に出て、まあ、中国を特に、と協力をしてですね、北朝鮮に相当な圧力をかける方向に行く可能性があろうかと思いますので、まあ、したがって、緊張が高まる可能性というものがここに来て、非常に出てきたかと思います。まあ、他方このギリギリのところで北朝鮮が人工衛星と称しているそのミサイル発射を思いとどまる、まあ、一時的に延期する可能性というものもやはり依然として残されているかと思います。最近イギリス労働党のグリーンフォード議員が北朝鮮を訪問いたしまして、国際担当の労働党の書記であるチェータブクとの話の中で、まあ、ミサイルの発射延期のことに触れたときにですね、まあ、その可能性は検討できるという回答を引き出したようでありますが、まあ、人工衛星ということであれば技術的な問題が生じたときには一時的に延期するということは決して不思議ではないわけでありますので、北朝鮮がギリギリの段階で、ミサイル発射を思いとどまる可能性はまだ残されておりますし、まあ、そうすることが、まあ、我々にとって国際社会にとって、いいだけではなく、実は北朝鮮にとってもプラスになるということを、まあ、今北朝鮮は真剣に考えねばならぬ時期だと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説のコーナーです。今週はこのコーナーで家族会の活動および政府との連携について説明するとともに、家族会の飯塚茂雄代表から今後の家族会の活動方針などについてお話をいただきます。家族会は1997年3月拉致問題の一刻も早い解決を目指し、北朝鮮による拉致被害者のご家族やご親族によって結成されました。結成以来この12年間署名活動や講演会の開催などを通じ、拉致問題の解決を国民世論に訴えてきました。また最近では拉致問題が日本だけの問題ではなく国際的な問題であるとの認識を世界の人々に喚起し、拉致された全ての人々を救出すべく 国際的な活動を広げています。飯塚茂雄代表は拉致被害者である田口八重子さんのお兄さんでいらっしゃり、おととしの11月に家族会の第2代代表に就任されました。それでは飯塚茂雄代表によるお話をお聞きください。まず家族会代表にご就任以来1年余りの活動を振り返られての総括、お気持ちについて伺いました。
今までいろいろ培ってきた、あるいは育んできたこの家族会、あるいはその周りのボランティアの方含めて、この拉致問題は絶対にも後に引けないよというような雰囲気を作ってきたわけですよね。でそれを受け継いで私としてもやはり一番思っているのは、やっぱり世論を冷やしてはダメだと、要するに風化させてはダメだという強い気持ちと、さらにこの世論によって、政府なり北朝鮮なり、あるいはいろんなところへの大きな強いメッセージになるということを位置づけてですね、やっぱりせっかくここまで来た、ようやくここまで来たというこの形を維持する、あるいは前進させるという気持ちで全国を回ったりですね、いろんなところへ、行ってきたわけですけども、もちろん政府筋、議会筋、それから場合によっては各国の大使館なりにですねお願いしながら、全てできることはやろうと、そういう気持ちでやってきましたですね。
次に家族会の今後の活動方針について伺いました。
これは特に変わった様子ではない、あるいは大きく変わることはないと思うんですが、先ほど言ったようにその我々被害者の家族、あるいは一番大変なのは向こうにいる被害者本人ですから、それについてのそのいわゆる奪還への手立ては何かないかなと。もちろんその世論の啓発啓蒙もやりながらですね、どうやったら具体的な動きを見出せていけるのかということにちょっと狙いをつけてですね、政府なり、あるいは前回クリントン氏と会ったり、また4月の終わり頃、また訪米の計画もありますし、そういった意味ではですね、国民の世論が最近非常に高まって、もう一人一人が我々と同じような気持ちで皆さん怒ってくれてるわけですね。ですからそういったものをバックにですね、具体的な活動というか動きをどんどん要請していこうと、いうふうに思ってますけど、これは当然我々家族会だけではなかなか具体的な何をというところまでいかないかもしれませんけど、当然ながら救う会とか、他の団体ともいろいろ協議してですね、今この時点で何が必要かというと、やっぱり、最低限北にいる被害者たちが今元気でいるのかどうか、どこにいるのかということを含めてですね、第一段階として元気でいるということが分かるような情報を取りたいと。でそのためには必要なのは、一番その情報量を持っているのは韓国ではないかと思うんですね。でそういう意味では韓国の、家族会もありますけども、できれば政府同士がですね、韓国と日本の政府同士がこの拉致問題について具体的な動きをしていただくように、特に要請を強めていこうと思ってますけどね。
家族会の飯塚茂雄代表にお話を伺いました。拉致問題解説をお届けしました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのご家族からのメッセージです。市川修一さんは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは修一さんのお兄さん、市川健一さんのメッセージをお聞きください。
周一元気ですか？兄ちゃんだよ。周一と引き離され30年になります。長い歳月です。未だに助け出すことができずに申し訳なく思っています。北朝鮮は日本から多くの人たちをさらっています。国民は怒っています。何としても拉致された同胞を助け出さなければとどんどん声が上がってきています。必ず帰国する日が来ます。それまでは元気で体だけは十分に気をつけてください。周一、家も新築しました。周一の部屋もあるからね。周一頑張れよ。絶対に会えるからね。
続いて周一さんの義理のお姉さん市川隆子さんからのメッセージです。
周ちゃん、姉さんです。顔覚えていますか？お店のオープンセールに手伝いに来てくれて以来ですね。30年の歳月が流れてしまいました。ごめんね。どんなにか鹿児島に帰りたいでしょうにね。一日先週の思いでしゅうちゃんの帰りを待ちわびています。会えます。必ず会えます。そのために日本中の人たちが応援してくださっています。しゅうちゃんの同級生の花村香織ちゃんや高山こうちゃんが一生懸命に救出活動に頑張ってくださっています。早く会いたいと言っていますよ。しゅうちゃんたちを助け出せなかったら日本国は世界から笑われてしまいます。しゅうちゃんも二人の子供がいると聞きました。必ず一家揃って一なりの新しいお家に帰ってきてください。待っています。絶対に希望は捨てないでね。ルミコさんと励まし合って体に気をつけて生き抜いていくんですよ。待っています。
また龍子さんには周一さんのことを思って一首一首心を込めて自ら読んだ短歌についてもお話しいただきました。
雪化粧、北の君には寒しかろう。春の到来今すぐそこに。雪化粧、北の君には寂しかろう。春の到来今すぐそこに。北は極寒の地でしょ、うん、この一なりにも雪の降った日がありました。その時に、まあ、雪化粧といえば見る人によってね綺麗に見える時もあるし、でも私たちには寂しく見えます。 でも北の、うん、冬の後には必ず春は来るんだから絶対待ってなさいよという感じで作りました。巡り来る春の到来幾とせかまだ見ぬ君を思い浮かべて。巡り来る春の到来幾とせかまだ見ぬ君を思い浮かべて。もう何回春を待てばいいんだろうって思いますね。でも23歳のしゅうちゃんの顔しか思い浮かばないけど、絶対助け出すっていう気持ちがふつふつと湧いてきますよね。襟を立て声を枯らして叫ぶとも道後の心に春を感じて。襟を立て声を枯らして叫ぶとも道後の心に春を感じて。あちこち全国を主人と二人で飛び回って、この時あの愛媛の道後に行きました。寒い日でした。皆さん襟を立ててね、本当に声を枯らして叫んでくださいました。本当に道後の人の心は高いなということを感じてこういう詩ができました。
市川周一さん、お聞きいただけましたでしょうか。お兄さんの圭一さんと義理のお姉さんの龍子さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1971年のヒット曲、尾崎紀世彦さんのまた会う日までです。ダイナミックな歌い方でヒットしたこの曲は、その年のレコード大賞と歌謡大賞をダブル受賞した昭和を代表する名曲です。それでは尾崎紀世彦さんでまた会う日までをお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、 このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。尾崎清彦さんで、また会う日までをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日2回30分間、内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは、周波数11825kHz 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 13725kHz夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数 9585kHz で日本語番組夜12時30分からは周波数 9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いしましょう。